One Sunday morning,
数年前のある日曜日の朝、ビショップリックで私の顧問として奉仕していたオマール・アルバレス兄弟から電話がありました。3歳になるお嬢さんが悲惨な事故で亡くなったという電話でした。その日の出来事についてアルバレス兄弟は次のように語りました。ベネズエラの美しい海岸に着くとすぐに子供たちは外に出て浜辺の近くの小川で遊ばせてほしいとせがみました。子供たちを行かせてあげることにし、車から用具などを下ろし始めました。2分ほど経った時、子供たちが岸から遠くに離れ始めているのが見えました。子供たちを連れ戻そうと急ぎましたが、その時3歳になる娘がいないことに気づきました。死に物狂いで娘を探しました。しかし見つけた時には他の子供たちからそう遠く離れていない海面に浮かんでいたのです。急いで娘を引き上げました。何人かの人が来て娘を助けてくれようとしましたが、なすすべがありませんでした。溺死したのです。それからしばらくは末娘を失った深い悲しみと苦痛で気も狂わんばかりでした。その気持ちはやがて耐え難いほどの苦悩へと変わりました。しかしそのような混乱と疑念のさなかに、子供たちは制約のもとに生まれているのだという思いが湧いてきました。この制約を通して娘は永遠に私たちと共にいるのです。イエス・キリストの教会に属し、主の聖なる神殿で行われる儀式を受けているということは、なんという祝福でしょうか。主に忠実であり、最後まで耐え忍びたいという決意が、以前よりはるかに強くなったと感じています。娘と再会するために、神殿が与えてくれる祝福にふさわしくなりたいと願っているからです。嘆き悲しむこともありますが、それでも私たちは希望のない人々のように嘆き悲しんだりはしません。この忠実な家族は逆境に見舞われた時、神による以外に慰めを得ることはできないということを理解するようになりました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。アルバレス家族が直面した辛い試練から数年後、ケーロ家族という別の家族が逆境に立ち向かう様子を目の当たりにしました。恐ろしい交通事故で家族の数人を亡くしたのです。その事故でアブラハム・ケーロ兄弟は両親、二人の姉、義理の兄、姪を失いました。ケーロ兄弟の態度は称賛に値するものでした。次のように語ったのです。今回の経験は、神への忠誠を示すとき、私たちが神に依存しており、神の御心に従わなければならず、私たちが神のものであるということを認めるときでした。私は弟たちと話し、彼らを力づけ励まして、何年も前にキンボル大官長が次のように教えたことを理解するように伝えました。悲劇は死の中にはなく、罪の中にのみある。大切なのはどのように死んだかではなく、どのように生きたかなのです。ヨブの言葉で、私の心はいっぱいになりました。主が与え、主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかな。またイエスはこう言われました。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。これほどまでに辛い状況の中で神の御心を受け入れることで、私たち家族にとってこれは最も霊的な経験の一つとなりました。この経験を耐え忍んだ二つの善良な家族から苦痛と悲しみは消えてなくなりました。 福音の光が彼らを平安と慰めで満たし、すべてうまくいくという確信を与えてくれたからです。彼らが感じた苦痛をゲッセマネで主が耐え忍ばれた苦しみと比べることはできませんが、彼らの経験から私は救い主の苦しみとあがないをより深く理解することができました。キリストがゲッセマネで感じられなかった弱さ、苦難、逆境は一つとしてないのです。主は教義と制約の中でジョセフ・スミスに次のことを明らかにしておられます。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。そして私はその苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。しかしながら父に栄光があるように、私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。人生の嵐についてよく理解していた預言者ジョセフ・スミスは、最も辛い時期に苦悩の中で次のように叫んでいます。お神よ、あなたはどこにおられるのですか。あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか。そして声を上げた預言者に主の慰めの言葉が望みます。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。ハワード・W・ハンター大官庁はこう言っています。私たちの生活と信仰がイエス・キリストと回復された主の福音を中心とするものであれば、たとえ道からそれることがあっても、いずれ正しい道へと導かれます。しかし反対に、私たちの生活が救い主とその教えを中心とするものでなければ、一時的な成功をどれほど得てもいつか道を誤ります。救い主はこう言われました。それで私のこれらの言葉を聞いて行う者を、私は岩の上に家を建てた賢い人に例えよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それは倒れなかった。岩を土台としていたからである。また私のこれらの言葉を聞いて行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に例えられる。雨が降り洪水が起こり、風が吹いてその家に打ちつけると、それは倒れてしまった。そしてその倒れ方はひどかった。興味深いことですが、雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いて打ちつけるという点はどちらの家も同じなのです。なぜなら福音に従った生活を送っているからといって永遠に逆境を免れることができるということはないからです。そうではなく、福音に従って生きていれば、私たちはさらに確信を持って逆境に立ち向かい、耐え忍ぶ備えができるのです。イエスがキリストであり、私たちの救い主、贖い主であられることを厳粛に明かしします。主は生ける預言者トーマス・S・モンソン大官庁を通じてご自身の教会を導いておられます。救い主の教えに従った生活を送るならば、神の御がお与えになることのできる平安と慰めを確かに見出すことができるのです。これらのことをイエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。